Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は IT ジャーナリストの佐々木俊直さん。文字通り日々進化していくインターネットの社会。それでは今後どんな IT 社会が待っているんでしょうか。今朝のキーワードはバーチャルリアリティからアーギュメントリアリティへ。
本当にネット未来地図にはまさに新しい時代のコミュニケーションがもう溢れていると思いますが、さで、未来をさらに語るとするとどうなるんですか。近未来は、
近未来はそうですね、まず一つにはネットの世界から、まあ、ネットってよくバーチャルって言いますよね。
バーチャル
所詮はそこのバーチャルな世界だから、はい、リアルっていう現実社会とあまり関係ないよねってネットの世界って言われ続けてきたんですね、はい、でも最近どんどんどんどんその現実世界の方にそのネットの仕組みみたいなものが進出してきてるんですよ。
ほうほう。
例えば Google がですね、 Google ストリートビューっていうサービスを始めたんですけど、
問題になってますね。あれ本当に街がリアルにあって、なんかたまたまそれがラブホテルに入ってくカップルを撮っちゃったとか、
そうですね、
撮らないとかいう話があって、おい、プライバシーの問題だろうとかね、
酔っ払って寝てるおじさんの写真があったりとか、
あったりとかね、
高校生がキスしてるのが写ってたりとか、
とか、
まあ、あれは要するに車を街の中を走らせてですね、確か全国12都市ぐらいだったと思うんですけど、車走らせてそこにカメラで街角の風景を全部撮って、全ての道路沿いの写真がそこにアップされてる、はい、で地図が表示されて、その地図上でここの写真見たいっていうふうにクリックすると、うん、自分の好きな場所のどこの写真でも見れるっていう、まあ、そういうサービスなんですね。まあ、多分多くの人は自分の家を見たりとか、
そうですね、
まずすると思うんですけど、
あの Google Earth の時まずうち見ましたよ、うん、おーそうか、おー屋根修理しなきゃいけないなとかね、うん、屋根が見えるもんですからね。
でああいうのがですね、実は GIS って言って、地理空間情報サービスっていうんですね、固い言い方なんですけど、要するにリアルのその現実社会、現実の物理空間ですね、それをどんどんどんどんインターネットの中に取り込んでいこうっていう動きが今起きていて、例えばあの Google ストリートビューって進化させるといろんな面白いことできるんですよ。あれは今単なる静止画像ですよね。あれがじゃあリアルタイムの動画になったらどうなるのか、今歩いてる人が全部見えるとか、でさらにはそれとああいうその Google ストリートビューみたいな写真で撮影されてるものと、セカンドライフって去年ありましたよね、
はい、
あのバーチャルな空間の中を自分 の, あのアバターっていうですね、小さな人形みたいなのを歩かせることができるサービス、うん、あれとこう組み合わせると、例えばその完全にリアルの写真でできてるその 3D の空間の中をですね、もう東京の街そのものみたいなところを自分のその分身に歩かせたりとかできるような、そういうことも可能になるかもしれません。
じゃあ本当にあの自分の分身が全く違った異空間で生活ができる、そこでもちろん物を買ったり恋愛をしたり何でもできちゃうんですね。
そうですね。だから例えばまあ、こんなシチュエーションはどうでしょうか。例えば僕が渋谷のハチ公前で誰かと待ち合わせします。ところが電車に乗り遅れで1本遅れちゃいました、はい、でしょうがない、もう彼は来てるかなと思ってそのストリートビューを開くと、で渋谷の駅前見るともうリアルタイムですから、その彼がハチ公前でぼんやり立ってるのが見えると、はい、したら僕の分身のですね、そのアバターをですね、その中に入れて先にその分身にその彼に会いに行かせるとかですね、まあ、そんなことだって実は可能になるかもしれないですよね。
はぁ。
であの AR って言葉があるんですけど、はい、昔バーチャルリアリティってありましたよね、あの手に手袋をつけてこうバーチャル空間の中で物を触ったりとかするっていう、あれ今進化してて AR っていうんですよ、オーギュメンテッドリアリティ、拡張現実っていうんですけど、例えば梶原さんのこう顔をですね、僕が携帯電話で映しますと、はい、そうするとこうカメラを動かしてるとその中でこう梶原さん動いてるのが見えますよね。で梶原さんは別に肩に何も乗っけてないんですけど、その携帯電話のカメラ経由で見ると梶原さんの肩に何かバーチャルな鳥が止まってるのが見えるとか、そういうのを AR って言って、もうすでに徐々に現実なサービスになりつつあるんですよ。
ああそうですか。
いろんな応用分野があって、例えば高校の入学式の時にですね、先生が教室の中に入ってきます、はい、30人ぐらい生徒がいて、でも名前と顔が全く一致しない、はい、その時携帯電話のカメラでその彼らを見ると全員の頭の上に名前がポンポンポンって表示されたりとか。
あ、これは非常に便利ですね。
ですよね。
ええ、
そういうのが AR っていう仕組みで、これがね今後そのインターネットの世界をどんどん拡張していくんじゃないかって言われてるんですね。
あ、それは非常にリアルの社会で便利なものとして有効ですね、
うん、そうですね。例えば渋谷の街に行ってどこのお店が美味しいのかわからない時に携帯電話で前の景色を見ると、お店の名前が全部表示されて、その上に口コミで評価何点なのかも全部見える。
あー
ミシュランの点数が分かるとか。
へえ。昔だったらガイドブックでこう見て、あ、ここだなっていうふうにね、こう上と下と両方見ながら歩いたのが、もう携帯でピュッとこうやれば、
そうですね、
携帯の中に見える。
そうすると、そこに見えてるイタリア料理屋と居酒屋とね、そのラーメン屋さんのどれが美味しいかっていうのを一目で分かるとか、そういうことができるわけですね。
佐々木さんはそうすると、ネット未来は明るいというふうに基本的にお考え
でしょうか。そうですね、いろんな障害が途中で起きてくるでしょうけど、まあ、こういうテクノロジーが人を不幸にするってことは多分ないと思います。少なくとも過去、ね、何十年テクノロジーいっぱい進化してきて、それがせいでそんなに不幸になった人って、まあ、究極的には僕いないんじゃないのかな。やっぱり利便性をみんな享受してるとは思うんですよね。ただそこでやっぱりどうしてもそのテクノロジーにその救われない人、そこからこぼれてしまう人って出てくるわけで、そこをどうやってフォローするのかっていうのは大事なことだと思うんですけど、それの時は僕はテクノロジーの進化ってのはやっぱり人の幸せに寄与するところは十分に大きいんじゃないかなというふうに思ってます。